イエス様が聖書によりますと、山上の説教という山の上でなされた説教がございます。その説教を始めるにあたって、最初にイエス様は、天の御国に属する者が、どれほど素晴らしい祝福に預かっているか、ということを明らかにされました。山上の説教では、誠のキリスト者の実際の生活の中でのあるべき姿が述べられているわけです。その中の一つに次のような御言葉があります。これはマタイの5章8節でありますが、心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。心の清い者、それは幸いですとおっしゃいました。新約聖書は当時の公用語であります。ギリシア語で書かれていますけれども、このギリシア語の心という言語は、日本語の心以上に大変深く重い内容を秘めております。ギリシア語の心という言葉には、知ること、意思、決断、行動、こういうすべての活動の源となるもの、これを指しておりまして、さらに欲望や理性や感情が宿っているものとされていました。ですから、心の清いものとギリシア語で書かれたことは、その人全存在が神様に対してまっすぐな純潔な状態を表しているということです。著者のマタイがこの福音書を書いたのは、イエス様が十字架にかかられ蘇られた後のことであります。ですから、この著者のマタイ、心の中ではこの福音書を書きながら、イエス様が山上で語られた心の清いものという御言葉が、十字架の贖いの地によって、すべての罪を許され、清い清められたものだ、という内容と重ね合わせて書いたものと思われます。今日はイエス様が山上で教えられたこの心の清いものという御言葉についてご一緒に学びたいと思います。アメリカのメソジスト教会の牧師でとても有名な説教者、D. キンロー先生。この方がこのキリスト者のあり方、についてこのような言葉を残しておられます。もしキリスト者がキリストの証人としてイエス様が望み求められているような存在でありたいと願うなら、またこれからのちイエス様と共にある人生を生きたいと思うなら、キリスト者は清くなければなりません。父なる神様は清いお方です。そして私たちの未来と希望は、その清い神様が共におられるところにあるからです。そのために、主なるイエス様は私たちの罪を除き、そして失敗も許し、ご自身が ご自身が住むことのできる神殿そのものを、私たちのうちに作られたわけです。キリスト者とは、そこにキリストの霊である聖霊様を迎え入れたものです。清い主であるイエス様を心に迎えた私たちが、その心に汚れを持ったままで満足をしているとするならば、それはおかしいことではないでしょうか。もしそうなら、物事がうまく運ぶはずがありません。もし、希望にあふれた未来を実現させたいと願うなら、イエス様に清めていただき、清められ、純化され、性別されたものとならなければなりません。なぜなら、主イエス様は私たちの生涯の全領域を所有したいと、願っておられるからです。 イエス様はご自分を受け入れたものを認め、清めたものを満たし、満たしたものを用いられるからです。こういう言葉でした。聖書は人間に対して何度も清さと純潔さの大切さを教えています。教会がそのシンボルとして掲げております十字架。この十字架には実は神様の清いご性質が全面に表されたものです。私たちすべての人は罪あるゆえに、清い神様に近づくことはできませんし、近づくことは直ちに死を意味しております。しかし、すべての被造物の創造者である神様は、そのご愛のゆえに、大切な御一人をイエス・キリストを私たちの罪人の身代わりとして十字架にかけられ、パウロ自身が私はキリストと共に十字架につけられましたと言われたように、私たちの罪人の汚れと罪はイエス様と一つになって罰せられ葬られたわけです。そして死んで共に黄泉に下ったイエス様が再び蘇られたことによってイエス様と一つになっていた私たちも共に蘇り天の御国に属するものとされたわけです。ですからキリストに属するキリスト者は神様の目にはイエス様を通して完全なものとなっているのです。義人であると認められているのです。罪と汚れそのものの私たちがイエス様の十字架を信じる信仰によってイエス様と一つになったために神様は私たちを汚れのないもの、完全な正しいものとしてくださっているのです。それは私たちの努力によるものではなく私たちの外側から神様の一方的な恵みを与えられたものです。これに対し、清く変えられていくこと、すなわち聖化。これは救われた私たちのうちに与えられている聖霊様によって私たちの心にもたらされる内側からの働きです。それは聖霊様が御言葉を用いて、あるいは時に劇的な出来事によって、神様の子にふさわしい姿へと少しずつ変えてくださる神様の御業なのです。キリスト者は魂の救いを得ていても、汚れと罪の体を持つ限り、清さの完成には至っていません。しかし、神の言葉と祈りとによって清められるという御言葉があるように、祈りによって聖霊様の働きによる御言葉が人の心、精神、良心、感情に働きかけ、品性さえも清いものと次第に私たちを変えてくださるわけです。新約聖書のヘブル人への手紙の中に次のような御言葉があります。ヘブル人への手紙の10章14節。この御言葉は明記しておいてください。ヘブル人への手紙の10章の14節です。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。もう一度読みします。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。この御言葉には聖なるものとされるという表現と永遠に完成されたという表現があります。聖なるものについてはされるとあり、永遠の完成についてはされたと完了形になっています。いずれも神様の恵みによる祝福であり、 お互いに切り離すことができないものですが、されるものとされたものが存在しているということです。アメリカの改革派教会の神学者のジョン・パイパー先生、この方がこの御言葉についてこう解き明かしています。神様は私たちをキリストと一つにしてくださり、キリストの完全は私たちのものとなります。ですから、私たちが罪を嫌い、日々イエス様の約束を信じる信仰によって、不完全さを克服しよう。信仰によって清く変えられていこう。そう思いつつ前進していることはまさに、私たちがキリストのうちに完全なものとされていることの証明なのです。神様はすでに私たちを受け入れてくださり、神様の子としてくださり、私たちを義と認め、清いものとしてくださいます。その事実に立って、私たちは自らの人生をかけて、すでに与えられている清い姿、義の姿へと次第に近づいていくのですとおっしゃいました。聖書の中にはたびたび性別という言葉が出てきます。清く分けるという形、性別、清め分かつ、この言葉は物に対して使われる場合はより分けるという意味に使いますが、人間に使われる場合は清めるという意味があります。ところで旧約聖書の創世記1章27節に、神は人をご自身の形として創造されたとあります。人間の祖であるアダムとエバはもともと清い心、清い品性を持って作られていたにもかかわらず、たった一度だけの罪を犯したためにすべてが汚されてしまったということを思いますと、改めて罪を犯すことの恐ろしさを感じます。まあ一回だけやから、まあこれぐらいの罪やからは神様の目には許されないということであります。さて、神様であられるイエス様が人としてこの世におられたとき、弟子たちとの最後の晩餐の後でお一人で退かれてお祈りをされました。その祈りの中に次のような祈りがあります。それはヨハネの17章17節、真理によって彼らを性別してください、あなたの御言葉は真理です。真理によって彼らを性別してください。彼らというのは弟子たちのことです。あなたの御言葉は真理です。イエス様は父なる神様に対してご自分を信じる弟子たちが思いと言葉と行いと品性においてもっと清く、もっと霊的に、もっと清いものとしてくださいと祈られたのです。イエス様の弟子たちはイエス様が救い主キリストであることを信じ、神様によって受け入れられた人たちであり、神様の恵みによって召され改心し新しく生まれ変わった人たちでした。その新しく生まれ変わった彼らに対しイエス様は、父なる神様、私の民を思いと言葉と行いと品性においてもっと清く、もっと霊的に、もっと聖徒らしく変えてくださいと祈られたわけです。ご自分の民が体と魂と霊とによって完全に性別され、清くされてイエス様ご自身に似るものとされるようにと祈られたのです。弟子たちのために祈られたこの祈りは、私たちイエス様を信じるキリスト者に対して祈られているものです。神様はすべてのキリスト者が 清くなることを願われておられます。今日読んでいただいた御言葉の三節に、神の御心はあなた方が聖なるものとなることですとあります。神様を恐れるキリスト者の純粋な生き方は、周りの人たちへの無言の証となります。そしてそれによって周りの人たちが救いに導かれる機会となるのです。さらにその生き方はキリスト者自身にとっても、天の御国へ向かう備えをするということにもなるのです。キリスト者は多くを語る必要はないのです。むしろイエス様はキリスト者自身がもっと清くされ、約束された姿に変えられていくことを望んでいらっしゃるのです。なぜなら清い生き方はキリストイエス様の教えの真実性を証しするものだからです。神様の恵みによって信仰が与えられ、罪が贖われ、御国に入ることを心から喜ぶ者は、御国に入る者にふさわしい心、思い、生き方を当然願うものであり、その願いは神様によって叶えられていくのです。パウロは、すべてのキリスト者に対して、聖徒という言葉を使っています。清いと。あのコリントのドロドロした偶像まで落ち込んだキリスト者に対しても聖徒たちよと呼びかけているんです。神様の恵みによって聖徒とされた者は聖徒にふさわしく生きることが求められているのです。最後にペテロの手紙第一一章十五節、今週の御言葉の修法に入れた御言葉です。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて清くなりなさい。お祈りいたします。